本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第17章1節から13節です。聖書は後ろの方、新約聖書の34ページになります。マタイの福音書第17章。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げると、イエス一人のほかには誰も見えなかった。彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまでは。すると弟子たちはイエスに尋ねた。そうすると、まずエリアが来るはずだと律法学者たちが言っているのはどういうことなのですか。イエスは答えられた。エリアが来てすべてを立て直します。しかし私はあなた方に言います。エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになります。その時弟子たちはイエスが自分たちに言われたのはバプテスマのヨハネのことだと気づいた。本日はこの箇所より存在の本質が現れる時と題してメッセージをお願いします。
今日私たちが読んだこの箇所、私たちに与えられているこの箇所はイエス様の変貌と言われる箇所でありますけれども、これがイエス様がその本質が現れた変貌の状況というのがどういうことだったのかということを私たちは深く知ることによって、これが私たちの存在とどのように関わるのかということをさらに知ることができると思います。今日はそのことについてご一緒に学んでいきたいと思います。ここはですね、あ、イエス様は神の子だったんだ、あ、すごいなというので終わってしまったら、聖書を本当に私たち自分自身のものとして、読んでいくことはできないだろうと思います。イエス様はどういう状況においてこのような変貌を遂げられたのか、そのことを理解することが、またそれを知ることは私たちにとって非常に重要なことであると思います。これはですね、変貌の山と呼ばれる山、これはメロン山、なんか美味しそうな名前ですけど、実はここでメロンが取れるわけではなくてですね、ハールメロンとヘブライ語で言うらしいんですけど、そもそもそのハールメロンっていうのは高い山という意味だというふうに ヘブライ文学博士のですね、手島雄郎先生から私は教えてもらいました。以前私が小さい時にいたグループでは、あのイスラエル占領下にあるヘルモン山という非常に高い山、2000メートル以上あるような山がこの高い山なんじゃないかと言われてたんですけれども、実はそうではなくて、今現在もあのイスラエル占領下のゴラン高原ヘルモン山を除いたイスラエルの国土、その中で一番高い山がこのメロン山であって、ここにイエス様は登られたと、まあ、手島雄郎さんは、まあ、言うわけですね。でなぜかというと、ここは古代からイスラエルの礼修場だったということだそうです。このメロン山の麓には、イエス様の時代の、高名なユダヤ教の指導者たちの墓があったりですね、してそしてここは祈りの場として知られていた場所であるそうです。それでね、ちょっと調べてみるとね、どこだったっけ、これか、これはですね、ユダヤ教の正統派の人たち、あとユダヤ教の正統派の人たちの写真なんですけど、このメロン山の上で集まって集会してるんですね。で今もこのユダヤ教の正統派の人たちにとっての、聖地巡礼の地として尊ばれているのがこのメロン山であるということです。でイエス様はここに登って何のためにじゃあ登ったのか、何のために登ったんですか。弟子たちに自分の本当の姿を見せるために、限られたペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて自分の姿を見せるために連れて行ったのか、そうではないですね。そうではないんです。ちょっと場所を確認しておきます、場所はですね、これイスラエル、これイスラエル全体の、地図で、ここがガリラヤ湖ですね。これが視界で、エルサレムはここで、このハールメロン、メロン山というのはここですね。でこのちょっと北、ガリラヤ湖の北の方に、これまでイエス様が弟子たちを連れて行かれて、そして 人々は人の子を誰と言っているかという質問をなさり、そしてはあなた方は私を誰と言うかと質問なさった。その時に、ペテロはですね、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白したのが、このガリラヤ湖の北、ピリポカイザリアでありました。そのピリポカイザリアから少し、南西ですね、南西の方に来たところにこのメロン山というのがある。ここです。イエス様が、イエス様はその祈る必要を感じてたということなんですね。この古代から祈りの場としてイスラエルの人たちに尊ばれていたこの祈りの場にイエス様はわざわざ行かれた。イエス様ご自身が祈りを必要としていた。なぜかというと、先ほど言いましたように、ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白したときに、イエス様は人の子は長老祭司長律法学者たちの手によって苦しめられ十字架につけられて殺される、しかし三日目によみがえるとおっしゃった。でそれに対してペテロがイエス様を自分のそば近くに引き寄せて、そんなことがあるはずがありませんと言ったら、イエス様は引き下がれサタンと言ってペテロを叱責なさいました。それはなぜそこまで強い言葉でペテロを叱らなければいけなかったかというと、イエス様が サタンの誘惑を感じていたからだということなんですね。生ける神の子キリストとは何か、それは二代目のダビデ王の時に隆盛を極めたダビデ王朝、そのダビデ王朝を復活させるための政治的な軍事的な王となって、そしてローマ帝国を駆逐してイスラエルに再びダビデのような王様が君臨する、そして全盛を敷いてイスラエルの人たちを生かす、そういうような道があるんじゃないかということをイエス様も考えないではなかったわけですよ。で、そのことについてサタンから協力するよ、あなたが私の協力を受け入れるんだったら私は協力してそれを成し遂げることができるようにしてあげますよ、この世のすべての栄華とそれから栄光をあなたに与える権威が私にはあるんですよとサタンにこう持ちかけられていたわけです。これはイエス様が伝道の一番最初の時からサタンから受けていた誘惑でありました。で、ここでペテロからですね、その十字架にかかって殺されるなんてそんなことありえませんと言った時に、再びサタンがイエス様に語りかけてきたのをイエス様は感じ取られた。そしてペテロに向かって引き裂かれサタンと強い言葉で叱責なさいましたけれども、イエス様ご自身はさらに深く祈る必要を感じていたということです。だからね、こういうことから私たちが知らなければいけない一つのことは、イエス様は誘惑を感じることがないような人だったのではないということです。イエス様も誘惑を受けていた、受け続けていたという、そういうことがあったということを私たちは知る必要があります。もう一方で、父なる神様からイエス様が与えられていた働きがあった、成し遂げなければならないことがあった。それは十字架にかかってサタンとの一騎打ちに勝利するということであります。それは父なる神様からの助けなしに人としてサタンと一騎打ちをして孤独の戦いを戦って、苦しみの最も苦しい戦いを戦い抜く、それによって人がサタンに勝利する、これが父なる神様がイエス様に与えておられた働き、戦いでありました。このこと、このサタンからの誘惑と父なる神様から与えられているこの戦い、それを本当に選び取っていく、イエス様はここで本当に祈らなければならないということを感じておられたのです。それでこのハールメロン、高い山に登られました。その時にイエス様の本質が現れたのです。サタンの誘惑と戦う最中に、サタンの誘惑と戦い祈る最中にイエス様の本質が現れたのです。サタンの誘惑も感じない勝利感に満ちている時にイエス様の本質が現れたのではなくて、まさにサタンの誘惑にさらされながら祈る、父なる神様の御心をただ求めて祈る、その時にイエス様の本質が現れました。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと言います。その時にモーセとエリアが、現れた。これは幻の中に現れたということですけども、ただ単なる、夢か幻かというような幻ではなくて、肉の目には見えない状況が霊の目で見える状況になったということであります。ギリシャ語ではホーラマ言いますね。それは、見えてすぐ消えていくような幻影ではなくて、 霊の目が開かれて見えるもの、それが見えた、ペテロたちにも見えたと言います。モーセとエリアが現れてイエス様と語り合っているのが見えた。旧約の二大預言者です。神と直接語り合った預言者たちが現れてイエス様と語り合っていたと言いますが、ルカの福音書によるとイエスがエルサレムで成し遂げようとしている出発、最後、まあ、出発のことです。エクソダスという言葉が使われてますけれども、出エジプトのことです。イエスがエルサレムで成し遂げようとしている出発について語り合っていた。つまり出エジプトの出来事とは何だったかというと、子羊の血が鴨居に塗られたイスラエルの家は滅びを免れて奴隷とされていたエジプトから脱出したというのがこの出エジプトの出来事でありました。そのことについてイエスの十字架が霊的な出エジプト、全人類のための出エジプトとなるということをモーセとエリアとイエス様3人で語り合っていた。ところがペテロには理解できないんですね。で、この目に見えないものが見える状況というのを維持したいと、自分の思いで維持したい、このイエス、モーセ、エリアが3人が揃ってここに存在するということはすごいことだ、これが3人揃っていたらもうとんでもない、素晴らしいことがこれから起こるに違いないとペテロは思って、そしてここに3人のために天幕を作る、そしてここで新しい働きをしてくださいというようなことをペテロは言ったわけです。その時に栄光に輝く雲が現れたと言います。これはですね、空に浮かぶ雲ではなくてシェヒナーといってですね、神の臨在の証としての、まあ、雲という言葉は正しくないですね、シェヒナーというものが現れた。人間の言葉では雲という言葉で言うしかないような現象が現れたと言います。で、これはどういうものなのかというのは私も見たこともないし、これから見ることもないと思うので分かりませんけれども、聖書の中にはそういうこのシェヒナーが現れるということが何度も出てきます。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がした。父なる神様がそのようにペテロ、ヤコブ、ヨハネに語りかけたというのです。これはペテロの人間的な思いを打ち砕く声でありました。この3人の預言者たちが、偉大な預言者がここに揃っている状況をずっと維持したいと思うようなペテロの思いを打ち砕く声でありました。そしてもうそこには立っていることができない、もう打ち倒されてひれ伏さざるを得ないような、そういう強い神の臨在が現れて彼らは倒され、強い恐れに満たされたと言います。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けと天から声があった。これはキリスト信仰の本質であります。生ける神の子キリストの言葉を聞いてこれに従っていく、キリストこそ自分が従うべき王であるということを知ること、これがキリスト信仰の本質であるのです。最近ですね、キリスト教福音派の中に、福音派と言われる教会の中でも神学の見直しということが行われていまして、その福音派の信仰というのはイエス様の十字架を信じたら天国に行けると信じるというのが中心であるというふうに言われてきたわけだけども、あたかもこの世は天国に行くための待合室みたいな、そういうような誤解を、それを 強調することによって多くの人たちに与えてきたという反省が今神学会の中でも行われています。例えばこれから人生の戦いを戦っていかなければいけない小さな子どもたちがイエス様を信じれば天国に行けるんだからいいよね、この世でうまくいかなくてもいいよねというような、そういうような思いを抱かせてしまうことは信仰者としては非常にまずい、この世を生きていく上で非常にまずいことを教えてしまうということなどもあります。むしろ自分が従うべき王は一体誰なのかということを知ること、全世界の王、全宇宙の王は誰なのかということを知り、私たちはこの王に従って歩んでいくんだ、この王に聞き従うのであるということがキリスト信仰の中心であるということです。私たちはみんなイエス様に出会った時にこの方のために自分の生涯を捧げていきたいと願います。それが本当のキリスト信仰の表明であるのです。主イエス様、どうぞ私の生涯をあなたの御心に従って導いてください、用いてください、あなたのために生きることができる人間にしてくださいと、私たちはイエス・キリストに出会った時にみんなそのように思います。それがキリスト信仰の出発点であり、そしてそれが目的であるのです。このイエス・キリストに従って歩んでいきたいと思う私たちをキリストは永遠に見捨てることはなく、ご自身の命、永遠の命を私たちに与えてくださるのであります。この私たちの王はどういう方か、ヨハネの黙示録の19章11節から16節に次のように語られています。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。サタンと戦われるんです。その目は燃える炎のようであり、その顔には多くの王冠があり、ご自分の他は誰も知らない名が記されていた。その方は血に染まった衣をまとい、十字架の血によって染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。天の軍勢は白く清い天布を着て、天の軍勢ってのは私たちのことですよ。天の軍勢は白く清い天布を着て、白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。神の言葉、剣というのは神の言葉のことです。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りのブドウの踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と腿のところには王の王、主の主という名が記されていた。この方こそ十字架にかかって全人類の罪の贖いをなしてよみがえられたイエス・キリストこそ王の王、主の主である。私たちはこの方のしもべであり、この方の軍勢であり、この方の子供であり、この方に従うものである。今日のこの聖書の箇所、私たち自身にとっても重要なことであります。それはイエス・キリストに従っていくという時に私たち自身も多くの誘惑を受けるからです。で、私たちは誘惑を受けていない時に自分たちの本質が現れるのではなくて、誘惑を受ける中、ただ中で祈る、その中で私たちの本質が現れる、神の子としての本質が現れるのだということを今日のこの聖書の箇所から私たちは学ぶことができます。苦しみの中にあるときには自分の本質が現れることはないと思ってはなりません。苦しみの中にあるときこそ、その中で祈るときこそ、私たちの本質が 神の子としての本質が現れる時なのだということを今日のこの聖書の箇所は私たちに告げているのです。ですから今私たちの中にも苦しみの中を歩いている人たちがいます。苦しみの中にある人がいます。入院している人もいます。ベッドの中から立ち上がれずにいる人もいるかもしれない。しかしそういう苦しみは私たちが神のことをされていることの本質を歪めることは、価値を低めることはできないのです。私たちがこのサタンの攻撃に遭い苦しみの中にあって祈るときこそ、私たちの本質、神のことされた私たちの本質が輝き出るときであるということを聖書は私たちに告げ知らせています。コリントビテの手紙第2、3章の17節から18節。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主の御霊がおられるところには自由がある。私たちを苦しめよう、私たちを誘惑の中に引きずり込もうとする力はなくなることはないでしょう。しかし主の御霊がおられるところには私たちに自由が与えられる。その中でなお、主イエス様、私の王、私の主人よ、私を導いてください、あなたに従う者として用いに導いてくださいと祈っていく自由が私たちに与えられるのです。主の御霊のおられるところに自由がある。この自由は私たちの本質を輝き出させるものであります。なぜならばイエス・キリストの姿に私たちを作り変えてくださる方がいるからです。どうぞ皆さん覚えてください。イエス様は、イエス様の本質が現れたのはイエス様がサタンと戦って祈っておられる時だったということ。そして私たちも同じようにサタンの攻撃に遭うことがあるでしょう。人生の苦しみの中にある時、その時こそ私たちの中に与えられている神の子の本質が輝き出る時だということを覚え、私たちの王に向かって私たちの王よ、導いてくださいと祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日こうやって私たちを聖書の言葉を通して導いてくださったことを感謝いたします。私たちは誘惑を受けたり苦しみを受けたりすることがありますけれども、それ自身は私たちに与えられた神の子の本質を癒しめることができないということを今日も教えられ感謝いたします。天のお父様、こういう時こそ私たちに自由を与えてください。主の御霊が私たちに触れてくださって、私たちに自由を与え、あなたに向かって祈っていく心を、その思いを、また声を与えてくださいますようにお願いいたします。そして主イエス様、その時、苦しい時、悩む時、揺さぶられる時こそ、あなたが強く私たちに働きかけてくださって、あなたを告白し、あなたについていく者としての本質を新たにしてくださいますようにお願いいたします。今苦しみの中にある一人一人、誘惑にさらされている一人一人を、どうぞあなたが顧みてそこに臨んでくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞその中からあなたが立ち上がらせてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
なり、いざ喜べ、歌声を上げて讃えよ。我が声、我が心、天にいざ歌え。救い主はすべを治める、罪の染みすべて清める。十字架の主イエスを讃えよ、いざ歌え。国は固く立てり、読みもしも主の御手にあり。栄えのイエスこそ我が君、いざ喜び水、イエスを待つため。